第5章に入って、第5章は利用に関する知識ということです。またこれもちょっと分量はそれなりにあるので、まあ、大事な内容であろうと思われます。でその中で今日はインターネットの利用に関するマナーということで、電子メール、それからウェブページ作成のマナー、それとネチケットですね、これについてやりましょう。258ページを見ます。でここに、テーマの概要が書いてあります。で、まあ、ざーっと読みますと、1番の、ね、電子メールとウェブページに関するマナーということですが、ウェブページを作成する上で注意すべきことは、ウェブページを閲覧する上での注意すべきことは何か、まあまあそれぞれのね、作る上と見る上での注意事項ですね。それから電子メールを利用する上で一般的に常識と言われるのはどのようなことかということが書いてあります。まあ基本的には著作権とかプライバシーとかいうことが、まあウェブを作成する上で、あるいはウェブを、流用するとかで、そういう時の話に出てくると思います。それからメールの場合には、メールのサイズとかね、それからメールの形式とか、そういうものが問題になってくると思います。まあ、そんなことがここに概要として書いてあると思います。それから2番、迷惑メールとネチケットってことですが、またこっちでもメールのことが書いてありますが、迷惑メールってのはどんなものかというようなことを理解しましょうということと、それからネットワーク上のエチケットのことをネチケットと言いますが、まあそれについての、まあ基本的な考え方を理解しましょうということです。で、具体的な話は、262ページと263ページにまず、ウェブ作成とそれから電子メールに関するマナーがありますので見ていきましょう。まず262ページに電子メールのマナーがあります。1年生の人はなんかコンピューターリテラシーの3っていう授業の方で、ネチケットとかね、そういうのが e ラーニングでやってあったと思うんですが、まあそれと重複する部分があります。メールにので送信に関して気をつけるべきマナーについて下の表に示しますということで、いくつか書いてありますね。まずメールのサイズで、まあ、大学の場合にはメールのメールボックスの容量100メガバイトだったと思いますが、それくらいになってます。それから1本のメール、1通のメールは確か5メガバイトぐらいが、マックスだったと思う、最大だったと思います。っていう具合に、まあ、例えば皆さんの場合、プロバイダーに入ってるわけですが、プロバイダーはメールボックスのサイズというのを決めているはずです。それから、まあ、一つのメールもね、やたら大きいのは困るというふうになってるはずです。っていうようなことで、メールボックスがいっぱいになると、メールをそれ以上受信できないというような設定や、今度は逆にね、古いメールを削除して受信するという設定やらね、まあ、プロバイダーによって設定は微妙に違うと思います。まあ、そういうようなことがあるので、ともかくメールのサイズについては気をつけましょうと。要はあんまり大きなメールを送らないということと、どうしても送らざるを得ないときには、まず相手に今からこういうメールを送るよというのを断って送るというような、そういうような、まあ、マナーが必要ですと。それから機種依存文字というのがあります。これはですね、特に Windows 世界の人たちはこの丸一みたいな丸付き数字とか半角カタカナとか、それからあとローマ数字とかね、あと株式会社なんていう時のカッコ株とかね、ああいうような文字が普通に、まあ、文章を打ってると出てくるもんですから、つい使ってしまうんですけれども、あれは機種依存文字といって、まあ、Windows の世界では使えるけれども、他の OS、例えば Macintosh とか Unix の世界では使えないというふうになってます。で、特にね、強烈にまずいのが半角カタカナですね。これ入れちゃうとごっちゃごちゃになっちゃいます。というようなことがあって、機種依存文字は使わないように注意しましょうということです。まあ、メールソフトによってはね、機種依存文字を入れた途端にその文字に色がついたりしてね、ちょっと注意を促すようなメールソフトも結構あります。それから3つ目のマナーとして、形式ですね。で、特にアウトロックエクスプレスやアウトロックを使っている人は HTML メールというのがデフォルト初期値のメールの形式になってるんですが、これは良くない。 なぜ良くないかっていうと、まずね、HTML メールを読めないメールソフトがあります。それから、例えば携帯電話なんか当然読めませんよね。HTML メールなんてね。それから、HTML メールということは、要は HTML というファイル、形式のファイルで送るわけですから、中にスクリプトを入れたりね、そういうことができます。結局何ができるかっていうと、いわゆる不正な動きをするプログラムを中に埋め込むことができちゃうわけです。HTML メールっていうのはね。そういうような意味合いもあって、セキュリティの観点からも、あんまり HTML メールっていうのはおすすめできない。ということで、基本的にはメールはテキストメールであるべきですということです。それから添付ファイルのことね。これは添付ファイルの話ですけれども、これも添付っていうのは、要はデジタルデータであれば何でも貼り付けられるっていう意味合いで添付ファイルっていうのは非常に便利なんですけれども、まあ何でもデジタルデータから入るってことはウイルスも入るってことなので注意しなきゃいけないってこともあります。それから、ファイルを添付するっていう場合、その添付されるファイルの方は基本的に大きなサイズのものが多くなりそうですね。例えばワードのファイルを貼り付けるだとか、画像を貼り付けて送るだとかね、そういうような感じで添付するので、メール自体のサイズが大きくなりがちです。したがって、例えば小さくできる可能性があるのであれば、ファイル圧縮なんかを使って圧縮してちょっと小さくして送ってあげるとかね、そういう配慮が必要だと思います。それから、その他のところに書いてあるのが一番のマナーだと僕は思うんですけれども、送信は取り消すことができませんから、つまり、電子メールは送ってしまったらやっぱりやめっていうわけにはいきません。したがって、宛先とかね、文章の内容とかね、そういうものは正確に入力して、もう後戻りはできないよというつもりでいなければいけない。それから、メールには題名、件名というのをつけますけれども、まあ人によっては一日たくさんのメールを受ける、取る人がいます。したがって、この題名をパッと見てね、メールの内容が、だいたい察しがつくような題名の付け方をしてあげるのが、マナーと言えます。それからまあ文章の書き方ね、書き方は注意しましょうということです。何自分ね、顔を見て表情を見たりしてできません。文字だけの話になりますので、まあその分ね、言葉の使い方には気をつけましょうということです。それからセキュリティを高める場合には、まあ暗号化を使うとかね、まあ言った電子署名みたいなのを使ってね、本当に私が送りましたよとか、そういうようなことをやってもいいでしょうということです。それから、その後にね、Mac バイナリーとマイナリー削除ユーティリティってあるんですが、まあこれは、Windows の世界では関係ないんですが、Macintosh の OS を使っている人がメールにファイルを添付するときの話ですけれども、ここザザッと読むとね、要は何が書いてあるかっていうと、Mac のファイルっていうのは、Windows のファイルとちょっと違って、まあ、拡張子がなかったりするんですけども、それはどうしてかっていうと、ヘッダー部分、データ部分、リソース部分っていうのがあって、一つのデータが、実はこのヘッダーとデータとリソースっていう三つの部分がペチャッとくっついて、一つのファイルという形になっているということです。で、まあ、そういうふうに、実際の純粋なデータ以外に、後ろや前に、ちょっと余分な情報がくっついているんで、Mac のデータを Mac の人に送るんだったら、そのまま送ればいいけれども、Mac の人が Windows の人に送る場合には、そこら辺を注意しなきゃいけないよということで、まあ、Mac の人が送るときに注意するか、受け取った Windows 側で、いらないヘッダーを消すとかね、そういうようなユーティリティを使って消す必要があるとか、そういうようなことが書いてあります。それからメーリングリスト。これは、まあ、授業でやったと思うんで、なんとなくイメージはわかると思いますが、電子メールというのは基本的に1対1の、まあ、コミュニケーションツールですけれども、これを複数の人とのコミュニケーションを取るためのツールにしようという、それが、メーリングリストです。メールサーバーの中に、メーリングリストと呼ばれる特別なメールアカウント、メールアドレスを作って、そのアドレスに送ると、そこに登録した人たちにまとめてメールがゾーンと送れると、ボーンと送れるというような作りにしてあるということですね。 まあ、そういうようなのがメーリングリストであるということです。まあ、あのうちなんかで使ってる、授業で使ってるメーリングリストは FML って言って、日本人が作ったメーリングリストなんですけれども、まあ、大体雰囲気としては、登録可能アドレスっていうのとね、配信アドレスっていうのが2つ登録できるようになっていて、登録可能アドレスっていうのは、メーリングリストに投稿して良い人のアドレスを並べとくわけ。で、配信アドレスっていうのは、そのメーリングリストに届いたメールを誰に送るかっていうアドレスを書いておくわけです。で、普通は両方同じなんだけども、例えば、投稿する場合は、フリーメールから送ったり、携帯から送ったり、いろんな送り方をする人がいる。でも、受け取るのは、このメールアドレス1個だけで受け取りたいなんていう人の場合には、それ2つ別にしといた方が便利なんでね、投稿可能アドレスと配信アドレスっていうのが別になってる場合がありますということです。それから最後のウェブページのマナーということですけれども、まあ、これはもう、常識的な話のことが書いてあると思います。基本的に個人情報を過度に公開しないということですね。ウェブページを公開する場合には、どうしても自分の思ったことを書こうとするわけですから、それなりに個人の情報、個人の考え方というのが現れてくるわけですけれども、ただ、これがあなたが誰かっていうのをね、類推できるような情報は控えた方が良いということですね。しばらく前にありましたね、確か秋田だったか、あっちの方の大学の女子学生のページを見て、なんとアメリカの大学生かなんかが、好きになっちゃったのかなんだか知らないけど、飛行機に乗って日本までやってきて会いに来たみたいな、ちょっと付きまといみたいなのがあったと思うんですけれども、要はあんまり個人情報を出してしまうと、そういうような怪しい人間もネット上にはいるんでね、気をつけた方がいいよということです。で、まあ、これはね、ウェブページの作成者によると思います。例えばね、政治家とか、それからタレントとかね、そういう人は逆に自分の名前を売らなきゃいけないんだから、個人情報を出さなきゃいけないよね。プロフィールだとかなんだとかっていう。ただし、今度は我々みたいな一般の人間がウェブページを作成する場合には、自分の意見とかね、思ったことを出すのはいいと思うんだけども、じゃあ私が何者か。僕の場合山本だけども、山本で、どこに住んでて、電話番号何番でなんていう、そういう個人情報は出さない方がいいよということですね。まあ、できればメールアドレスもね、なるべくだったら出さない方が最近はいいような気がします。というのは迷惑メール、後で出てくる迷惑メールがバンバン来ることがあるのでね。ということです。それから、もう一つとしては、著作権法違反にならないようなウェブページの作成をしましょうということです。要は人のページをそのまま無断で引用したり、それから本に載ってるものをそのまま引用したり、それから番組の映像をなんか取り込んで貼り付けたりとかね、そういうようなことはやめましょう。それから自分以外の人のプライバシーの侵害になるようなこともやりましょうということです。まあ、この辺は基本的に、常識的な範囲の話が書いてあると思います。じゃあね、実際の問題をやってみようと思うんですが、260ページ、261ページの見開きを見ます。電子メールを利用する上で、一般的に常識と言われるものはどのようなことかを理解しましょうということで、例題1と例題2があります。例題3もありますね。例題1は、電子メールをやり取りする際の習慣として、不適切なものを2つ。ということは、適切なものも2つあるわけですね。2つずつあるということです。皆さん、これはやってみてどうでしょうか。不適切な方を選ぶのね。はいはい。まあ、これは、パッと見てわかりますね。A と C はまずいでしょうね。面白い内容なんで、のメールなんで、ホームページに公開しちゃったというね。これはいくら面白い内容でも、その内容は相手の書いた著作物ですから、それを全く断りもなしにウェブに載せるというのはまずいですね。それから C、添付ファイルはいくつつけても構わないので、まあ、いくつもつけることはできますが、ファイルサイズを気にする必要はないというのはちょっとおかしいですね。A と C は変です。じゃあ B と D はいいのかってことですが、ちょっと見てみると B、 相手が自分と同じメールソフトを使っているのを知っているので HTML メールで送っている。まああんまり HTML メールっていうのはおすすめできないんですが、自分も相手も HTML メールが送受信できる環境であれば、まあ送っても悪くはないというぐらいの感じです。それからで、メーリングリストは参加している人に同じメールが届くのでテキスト形式で送信しているね。これはあのメーリングリストっていうのは1対他 の、 あのコミュニケーションになりますので、1通メールを送っただけでも参加者全員にメールが届きますから、参加者がみんながみんな HTML 形式のメールが読めるとは限りませんから、テキスト形式で送っておく方が無難です。というかもうメールはテキスト形式というふうに考えた方がいいでしょうと、それくらいです。はい、それでは例題の2に行きましょう。ファイルの圧縮、ファイルを圧縮してメールに添付し送信するときの注意事項、適切でないものを一つ選べと書いてあります。ってことは残りの3つはいいのね、適切なのね。じゃあこれはどうでしょうか。適切でないものを一つ選べと言っています。はい、できたようですね。まあ一応一通り確認しておきますね。A、自己回答形式はウイルス感染の原因となることがあるので圧縮ソフト自体の配布といった限られた目的に使用するのが望ましい。自己回答形式というのは回答するソフトがくっついちゃった、そういう圧縮形式ですよね。で、回答ソフトがくっついているということはプログラムの形をしていますので、ウイルスが中に入り込んでいる可能性があるということで、まあ、ウイルスの感染の原因となることもあるという言い方があります。だからちょっと危険なんで、これを使うときには限られた目的にしましょうねと言っています。で、ここに例として挙げているのが圧縮ソフト自体の配布ね。圧縮回答ソフトを配布するのに、圧縮回答の機能がないと、じゃあそれどうやって回答するのって話になるんで、まあ、普通圧縮回答ソフトそのものは自己回答形式で、できているのが普通だということなんですね。ということで A は合ってます。じゃあ B、メールにファイルを添付する際のエンコード方式は機種により異なるため送信先の受信環境を確認しておくことが望ましい。これはメールのファイル添付するときにはエンコードとデコードということが必要になります。エンコードっていうのが、要はメールっていうのは文字のデータですよね。で、添付っていうのはデジタルデータを全て送れるということです。じゃあ添付するときどうするかというと、デジタルデータ、バイナリーのデータ、文字でないデータを全て文字に変換します。これをエンコードと言います。で、その逆に文字にしてあるデータをデコードって元のバイナリー形式の場合に戻すことをデコードと言います。そのエンコードとデコードをやるんですけれども、相手の受信環境を考えて相手が使えるエンコードデコード方式を使いましょうということです。一番今ね Windows 系の世界で使われているのはベース64という方法です。で、それ以外にも BinHex とか、あと Mac 系は BinHex ね、それからユニックス系は UU エンコード、UU デコードというのをよく使われますので、要は相手のことを考えてやりましょうということです。まあ、最近のねちゃんとしたメールソフトはその3つに対応していることが多いです。どれもできるという、ね、ことなんです。で、 B は正しい。C はマッキントッシュのテキストファイルと Windows のパソコンを Windows のパソコンに送信する場合は Mac バイナリーを外して拡張子をつけて送信することが望ましい。これさっき言った話ですよね。Mac の場合には3つの部分があると。で、本当のデータそのもの以外にヘッダーやら何やらがついてきますので、本当のデータ部分だけを取り出して、で、Mac の場合にはそのヘッダー部分に、拡張子の代わりになることが入ってますね。これはどのアプリケーションで作成したみたいなデータが入ってるんで、そういうのを取り外した代わりに、拡張子をくっつけて送ってあげるのがいいということで、これ C は正しいですね。で、圧縮しても、サイズがあまり小さくならないファイルはそのままファイルのショートカットを作成してそれを添付するのが望ましいっていうんですが、ショートカットっていうのはデータそのものではなくてデータがどこにあるかというね、そういうある場所を意味します。まあポインターみたいなものですね。 したがってどこにあるかというものを送ったところで相手はそのデータそのものはもらえないわけですから、これはダメということで、デーはダメだよということになります。不適切ですね。はい、それでは次に例題の3に行きましょう。HTML メールを利用しない方が良いと言われる場合があるが、その理由として適切なものを2つということで、2つ適切、2つ不適切な答えがあるみたいですが、これはどうでしょう。はい、またちょっと見ましょうね。A はね、不正プログラムに感染する危険性がテキストメールより高いため、これはそうですね。さっきもちょっと言ったように、HTML メールっていうのは中にスクリプトを埋め込めますので、不正プログラムが入る可能性があるということで、A はあり得ますので適切。B はね、Windows 以外の OS では正しく表示できないためっていうんですけど、別に、そういうわけではありませんね。別に Windows 以外でも HTML メールに対応していれば、表示はできるんですけれどもということなんで、言ってることが変です。不適切。 C、メールサーバーの他にウェブサーバーが必要になるためですけど、必要ありません。HTML メールっていうのは、HTML は使いますけれども、メールソフトに HTML を表示する機能があればサーバーはいりませんので、 C も違います。で、受信側の環境によって表示できない可能性があるため、これが一番の理由ね。で、ってことで答えは A と D ということになります。はい。じゃあ、電子メールとウェブページに関するマナーっていうのは、これくらいにしておきましょう。では次にですね、迷惑メールとネチケットの話なんですが、これはさらに常識的な話になると思います。266ページ、267ページの見開きを見てください。まず、迷惑メールとその撃退方法について書いてあります。で、迷惑メールっていうのは具体的にどんなものかっていうのがね、ここに例があるんですが、メール受信者が不愉快に思ったり、それから時間的金銭的な被害が発生するようなメールのことを迷惑メールと言います。迷惑メールには具体的にはチェーンメール、スパンメールなどがあります。また商品販売などのネズミ講にも電子メールが利用されることがあるので十分注意が必要ですということですね。チェーンメールっていうのは僕はあんまり来たことないんでよくわかんないんですけども、郵便でもありますよね。幸福の手紙みたいなやつね。メール受け取ったらば何日以内に何通出しなさいみたいなやつあるみたいですけれども、それと似たような形の電子メール版というやつがありますね。で、これは単なる迷惑行為でしかありませんということです。それからスパンメールっていうですね、スパンっていうのは踏み台にしてメールをたくさん送ることなんですけれども、サーバーというかね、ネットワークの技術的な話でいくと、普通 SMTP っていうのが送信側のサーバーなんですけれども、 SMTP サーバーっていうのは基本的には自分のネットワークから来たメールは、中継しますけれども、例えば外部の、例えば浜松学院大学に SMTP サーバーがあります。で、浜松学院大学の中から送信したメールは確かに送っていいんだけども、例えば全然外の世界からね、浜松学院大学の SMTP サーバーを経由してまた浜松学院大学の外に出ていくというような、そういうメールは普通中継しないようにしているんですが、ところどころ設定の甘い SMTP サーバーがあるとそこやられます。で、どういうふうにやられるかっていうと、その甘いサーバー、SMTP サーバーに対して、一通だけメールが来ます。その一通のメールの中身が何かというと、宛先が1000とか1万とか書いてある。そうすると、一通だけそこに送ってきて、で、甘いサーバーから1000通とか1万通のメールがインターネット上に垂れ流されると、そういうことです。要は、人んちの土俵で、人んちのところのサーバー使って、トラフィックかけてバーッとこうメールを送ろうという。で、大体そういうメールっていうのは、迷惑メール、あんまり意味のないメール、広告のメールね、それもちょっと怪しい広告のメールが多いです。ということで、受け取る方も迷惑だし、それからネットワーク上の話で言ってもトラフィックが増えるということで、こういうのはやめましょうということですね。それから、なんとかして対処したいということです。で、サーバー管理者であれば、そういう、 必要のないメールの中継をしないようにね、設定をすればいいんですけれども、普通のユーザーからしたらばもうそれはどうしようもないので、まあ皆さん携帯電話の場合にはね、メールアドレスを変えるという方法があると思いますが、一般のメールの場合にはそうそうメールアドレス変えられませんので、まあ来たらしょうがないから捨てるしかないですね。って感じだと思います。で、迷惑メールをなくす方策っていうんですけれども、要は、みだりに自分のメールアドレスを公開しない。それから、携帯電話のメールアドレスは電話番号を使用せず独自のものにするって、これもみんなやってることだと思いますが、さらには、まあ、ちょこちょこ変えるっていうのかな、っていうことでしょうね。変えるとは言ってもね、変えると今度は人にね、私変えましたってまた教えなきゃいけないの大変ですけれどもね。それから ISP、まあ、プロバイダー側に迷惑メール防止機能がある場合は積極的に活用する。それから万が一チェーンメールが送られてきた場合には自分のところで止めるというね、要は無視するということをしましょうということです。で、最近用語解説のところに未承諾広告というのがありますけども、一応法律的には、こういうようにね、広告のメールを送るときには題名の頭の部分に未承諾広告っていうのをつけなきゃいけないよという、こういうようなことが義務付けられています。ということで、日本の国内から送られてくるものでこういうのがついていればまだそれでも、うるさいとは言ってもね、少しはちょっとわきまえている業者だろうということがわかりますね。それからよくあるのに気をつけた方がいいのは、このメールはもう来てほしくない場合はここにメールしろとかね、そういうのが時々最後についている場合があります。あれは答えない方がいいですね。あれに答えるってことは何がわかるかっていうと、相手はええ加減なメールアドレスに送ってるんですよ、かなりの場合で。あそこで答えてしまうと、あ、このメールアドレスは本当に存在するというのをこちらから相手に伝えてしまうことになりますので、このメールを受け取りたくない方は、以下に連絡くださいなんていうのは絶対答えないで無視して捨てるという、それが鉄則ですね。まあそこら辺は理解しておいてください。それからネチケットなんですけれども、これはインターネット上のエチケットのことで、ここにいっぱいあだこうだあだこうだ書いてあります。まあ、どうなんでしょうね。まあ読んどいてくださいというぐらいしか言いようがないですね。まあそれでいいにしましょうよ。はい。で、実際のことは問題でいきましょう。迷惑メールとネチケット、これについては264ページに例題が2つあるので、これを実際にやってみて、で、分かってるかどうかを確認しましょう。例題の1。次の迷惑メールに関する文の空欄に当てはまる軸、それと適切な軸を下から選べって言うんですけど、123という、空欄があって入れるのが6個あります。これはどうでしょうかね。はい、じゃあ大丈夫ですね。この中で使っていない言葉もあるんですが、多分この中で使うのはチェーンメールとかスパンメールとかメールボックスとかっていうのは多分入ると思うんですけども、それ以外の、メール爆弾、ポップメール、それから S スラッシュマイムメールっていうのは、使わない言葉なんですが、それについては横に解説があるのでちょっと見てみましょう。まずメール爆弾ですけどもね、メール爆弾というのは相手のパソコンやメールサーバーを破壊することを目的に送りつけられるメールで、大量のメールを送る場合、巨大なメールを送る場合などがありますってことです。で、時々変なウイルスがあって、どんなウイルスかっていうと、ある時間になったらせーので、ある特定のメールアドレスにね、メールをバーンと送るとかね、そういうような変なウイルスがある。そうすると、それを受け取るメールアドレスのメールサーバーは、一挙に世界中からね、メールがバンバン来るわけで、それで、サーバーがこけてしまう、落ちてしまうというようなことがあります。これメール爆弾ですね。まあ、これは数が多い場合で、あとサイズが多い場合っていう、サイズが大きい場合という場合もありますね。 それから D のポップメールなんですけども、ちょっと解説を読むと、ポップメールとはポップサーバーに接続してメールを読み出す形式のことですと。ということで、これがいわゆる普通の皆さんがプロバイダーを経由して使っているメールです。で、もう一つのメールタイプ、うちのはウェブメールってやつですね。ウェブ上でメールを読んだり書いたりできるというタイプのものです。まあ、ウェブメールに対する言葉でポップメールというのがありますということです。それから F のね、F スラッシュマイムメールっていうのは、多分 S っていうのはセキュリティかなんかだと思うんですけれども、暗号化されたメールのことを言うそうですので、迷惑メールではありませんということです。はい、それでは次にね、例題の2に行きましょう。次の各文はネチケットについては述べたものであると。不適切なものを2つ選びなさい。5個文章があって不適切なものが2つあるそうです。じゃあこれはね、どうでしょうね。不適切なものを2つ選ぶことができたでしょうか。はい、できましたね。まあ、これはやっぱり常識的な話だと思いますので、大丈夫だと思います。まあ、一応ちょっと見ておくとね、 A 電子掲示板ニュースグループなどに書き込む発言には責任を持つ、これ当たり前ね。 B 電子メールは即時性が求められるメディアなので、返事が遅い場合は相手に早く送るように督促すべきである、催促すべきである。そうかな、まあいいや。 C電子メールを媒介としてウイルスが広がることがあるので、その疑いのあるファイルを添付して送ったりしない。まあ、それはそうですね。ウイルスっぽい怪しいファイルは添付して送らないようにしましょうということで、 C は正しいですね。で、メーリングリストに参加しているのは基本的に仲間内なので、多少の誹謗中傷を行っても構わないって、まあ、一般的にダメですね。一般的にこの誹謗中傷はダメですので、D はダメです。それからホームページにリンクを貼る場合、相手に許可を得る。まあ、それがマナーでしょうね。まあ、基本的にはリンクフリーの世界なので、許可なしで貼っちゃっても特に法律上どうのってことはないと思いますが、まあ人義としてね、貼りたいよって言って書くのがいいと思いますので、 E はいいと思います。そうすると不適切なのは B と D ということになるんでしょうかね。はい、そんなことでいいと思います。で、今日は一応この2つにしようと思っていたので、案外早く終わってしまいました。